CCM プレゼンツストゥディオスモーキ
ー。はい、カロスです。
カスタムです。
はい、先週と引き続き大阪から音源撮ってるんですけど、
大阪天満です。
天満ですね、うん、まあ先週のね、浮かれポンチな状態から一転してですね、今週はもうなんていうんですか、
何があったんですか、
まあ、カルチャーギャップですよね。はい、実は9月上旬の その深センでの出会いからですね、まあ、3ヶ月後の12月上旬、まあ、今月なんですけども、再度深センを訪問しまして、夏木マリに会ってきたということなんですよ。うん、
それは当然も、はい、まあ、さらに関係を深めて、
もちろんですよ。その3ヶ月は僕別に無駄にしてませんから、ウィチャットをフルに活用してですね、はい、ビデオチャットなりボイスメッセージなり、あとメール機能なり、もうフルに活かしました。
もうそれも毎晩寝られないぐらいの感じ、
激しかったですよ、
なるやろうという
ぐらいの感じで、実はもう穴だらけにするぐらいの気持ちで行きましたです
ね。はいはいはい。
ところがですね、まあ詳しいところはね、うん、実は初日の夜にヨンさんと音源撮ってますんで僕がいかに落ち込んでるかっていうのがよく手に取って見れるぐらいな感じなんですけど、いやー、本当に一口で言ったらやっぱカルチャーギャップですな。これはカルチャーギャップですよ。
これ生体験ですからね。
生体験です
なかなかできないと。
いやー、本当に よく考えてみたらね、本編でも話してるかもしれませんけども、僕これまで中国人の女性と付き合う時ってやっぱり仕事絡みなんですよ。恋愛関係になってもやっぱり仕事絡みの人が多く、まあ全員がそうなんですけど、相手はまあ日本人だからというのを分かって付き合ってくれてる人で、要するにこっちに歩み寄ってくれてたんですね、あくまでも。だからそれがリアルじゃなかったわけですよ、簡単に言えば、
はいはいはい、
今回はガチの中国の広州の、うん、まあ広東省のとある田舎出身の中国人の女性だったと。これがリアルな中国人、
広対広ですね、
はい、もうおっしゃる通りですよ。こんなにね、ハードルというかギャップがね。
でもその1回もすでにもう果たしてるわけですよね。はい、
そうですね。
なんでそこをっていうね。いや、
要するにその行為自体は大した問題じゃないんですよ。要するにね、僕の一つの流儀として2回目っていうのが一番大事で、
はいはいはい、
1回だけっていうのはある意味交通事故みたいなもんじゃないですか、はい、要するになかったことにしてもいいんですよね。だけど2回、要するに昔から言うじゃないですか、1回だけっていうのはなかったことにしてもいいんだと。だけど2回するのも100回するのも同じだよっていうのがあるんですけども、ってことは2回目が一番実は大事で、僕は常にその2回目を大事にする。
なかなか名言やね
それ、はい、そこでもテロテロにしたかったんですよところがですよ、そうはいかなかったんですね。
その駆け引き面白いですね。
駆け引きがね、駆け引きって今いいことをおっしゃったんですけど、駆け引きってお互いそれどういうんですか、いろんなことを考えてないと駆け引きになりませんでしょ、うん、僕はいろんなことを考えてましたよ。ところが相手は何も考えてなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
だから駆け引きにならないんです。言葉が刺さらないんですよ。言葉って一つの麻薬みたいなもんじゃないですか。
はいはいはい。
それでいかに相手をその惑わせるか、こっちはペースに合わせてね、持ってくるかって結構勝負なんですけど、もちろん日本語と中国の壁もあるし、
でもその、はい、直に会えば、はい、その雰囲気なりこの、まあ、目が合うとかそういうところでなんかこう、
そうなんです、おっしゃる通りおっしゃる通りなんですよ僕もそう思って行きましたところが全く通用しなかったですね。
そうですか、
はい、実はそれがショックで、その、まあ、スモーキーに出てくれたバーのママといろいろ相談をしてましてね、
はいはい、
バーのママその子は日本人のマインドをよく理解できてて、微妙なニュアンスの違いを分かってくれる子なんですよ、
うん、
で彼女がイミチコも言ったんですけど、私は今日本人化してて、うん、中国人のそういう 細かなニュアンスがわからないところが我慢できなくなってきているっていう、つまりそれを理解できる中国人はもはや中国人じゃないと、
あ
いうことなんですよ。で僕の今のお相手の夏木マリーと、ね、新鮮な夏木マリーはもうピュアな中国人なんで、それは通用しませんわな。
そうですか、
はい、
そこにちょっとギャップがあるわけですね。
もうギャップどころじゃないですよ。
それをね、生体験 できてるっていうのがすごいと思った。
いやいや、まあいい経験になりましたけど、もう打ち死にですね。
なかなかでもね、そんな普通に横行っただけではできないし。
まあね、うん、まあそれはいい経験だというよりはそれまでなんですけど、ただその前の週にお送りした、うん、僕の浮かれた状態からですね、この後実は現地で音源をね、まあ現地でヨンさんの音源撮ってるんですけど、それはその事後の音源なんですよ。もうね、迷い道というか悩みの
苦悩の苦悶の、
だって苦悩を抱えた瞬間からわずか数時間後ですから、ヨンさんにその気持ちを吐露してると、このギャップをですね、
面白いね、聞きたいな。
はい、前の週、前週と聞き比べていただければ、はい、これが多分日中間のギャップなんだと。
そんなん、ね、聞いてる人もなかなかそれをこう味わえないですよ、そんなんね。
まあね、
それをこう日本にいながらして味わえるっていうのはいいと思いますね。
まあ体感していただければいいかなと。
僕もちょっと聞きたいですね、
はい、まあ、あのね、実はリスナーさんからツイッターでこの間あの指摘をいただいてたんですよ、うん、要するに僕のこと、うん、あなたはあなたの恥をねポッドキャストで晒してるだけですね的な指摘をいただいたんですけど、まあ確かにその通りだなと。要するに上海で監禁されてみたり、 iPhone をすられてみたりとか、
まあ、恥ね、さらす、いや、でもそれがリアルな、まあ、言うたらニュースですから、まあ、
ガチですから、ね、全部ガチですよ、
まあ、まあ、それがね、いや、僕は主にその、まあ、あの旅してる人のとか、海外に行った人のリアルな声っていうか、
まあまあまあね、
出来事を聞けるっていうのは嬉しいですけど、
ね、まあまあ、そう言っていただければね、非常に僕も心強いんです。まあ、反面その指摘はね、惑えてるかなと。要するにこういうことをやってる番組とかやってるとちょっとかっこいい話をしたくなるんですけども、僕にはそういうかっこいい話をできる素養がないというのが改めてですね。
いや、でも言わせてもらいますと、はいはい、そんなんいりません。
いらないですか、うん、
いや、やっぱり、はい、なんかやっぱりね、あるから面白いんですよ。
あ、まあまあそうですね、うん、
問題がね、
まあその最たるものが僕のあの LB なんですけどね。
ね、
あんなのないっすからね。
いや、
まあ、7月の義士団イベントで、うん、僕の初 LB のね、パタヤでの、あの相手してくれた、まあ、女性っていうか、まあ、LB ですけど、写真を公開したんですけど、会場から大爆笑ですよ。カルロス、こんなこと言っちゃったのみたいな。
あ、そうですか。
ありえないでしょみたいな。大爆笑です。まあ、あの身を削って、うん、まあ、皆さんにあの笑いをね、
うん、いや、でも人ってそういうもんですから。
であればいいんですけどね。
そんな綺麗にね、生きたって面白くない。
ありがとうございます、はい、そう言っていただければ、はい、非常にありがたいんですけど、はい、まあ今回も、まあ、その一環というか、まあ、僕はちょっと落ち込んだ時のね、声、
はい、
色とかジョンさんにもう相談をしてるような雰囲気を、あ、まあ、ちょっとでも味わっていただければ、うん、
いや、本当そういうのが人間味があって面白いですよね、
まあ、これ素ですからね、あの時本当僕落ち込んでたんで、もう何のあの飾りも何もない状態ですよ。
エロもそうですけど、やっぱりね、その上目だけのことじゃなくて、やっぱり人間の本質みたいなのをやっぱね、あの知れるとこうくすぐられるとか面白いんですね。
そう言っていただければね、恥を晒しまくります。それで皆さんが少しも楽しんでいただけるんであれば、もう本望でございます。
その意見には私も賛同して、
さすがミスター
参画したいです、ね、
さすがミスターボケモンです、はいはい、まあちょっと、まあまあ、あのお聞きいただいて、
はい、
まあ、軽く笑ってやってくださいという感じで、そうね、はい、そんな感じですかね、
はい
はい、じゃあ聞いていただきましょうか、はい
はい、
どうぞ。
お願いします。
はいはい、カルロスです。
え、4です。
最近よく会いますね。
そうですね。
2ヶ月ぶりなんですけど、
はいはいはい、
ありがとう。
おかしい。
ありがとう。
また深セン来ちゃいました。
ようこそいらっしゃいました。
いやもうブロークンハートですよ。
どうしたんですか。
いやもう僕の恋はもう終わりましたね。いや今回ほどね、
はい、
その文化の壁というか、はい、言葉の壁というか、はい、感じたことはないですね。いやまあ本当ね、いやまあまだこれからどうなるか分かりませんけども、
はい、いい感じだったじゃないですかさっき。
まあ、いい感じっていうかね、はい、まあ、そうなんですけど、はい、僕が思ってたような感じになってないっていうか、
あ、はい、
まあ、実は前回深セに来た時にちょっと、はい、あの恋が芽生えまして、
あ、
はい、あの深セの夏木マリと呼んでる女性なんですけども、はいはいはい、で前回も実は遊びで来てるんですけども、はいはい、今回はもう夏木マリ目当てに実は来たということなんですけどね、はい、2ヶ月後にですね、はい、これはもうでも破れましたね僕の恋は。
そうですか。
はい、あなたはヨン様でもすごいっすね、この文化の違いと。
そうですね、
これをものともせず。
いやものとはしてたんですけど、
はい、
やっぱでも文化の違いに慣れるまでは3年ぐらいかかりましたね。
3年
住んで
3年
本当に。
ちょいちょい来てるようじゃダメってことですね。
そうですね、やっぱりね中国人の考え方は、
はい、
日本人とはだいぶ違うんで。
違いますよね、
はい、
それは理解できますよ、
はい、でそれをちゃんと受け入れて、
はい、
自分で消化するまでに3年かかりましたね。
いやあのね要するに今回ね、はい、僕来てね参っちゃったのは、
はい
はい、なんか買ってもらえると思ってるわけですよ。
あそれはありますね、
はいはい、でユニコと書いて iPhone 買ってくれって言われて、iPhone はさすがに無理だろうみたいな、はい、だってやっぱり現地価格で日本より高いですからね。
そうですね、香港ならまだしも、
そう10万円以上するじゃないですか、はい、さすがにそれは買えねえだろうみたいな話になっちゃって、はい、でまあ別にねなんかプレゼントするのやぶさかじゃないんで、はい、そんなのいいんですけど、
さすがに iPhone は
いきなり iPhone から2回目ですからね、はい、あったのそれで iPhone はさすがに厳しいなみたいな感じがあったので、
いきなり来ましたね。
そうなんですよ。でいやちょっとそれはさいくらなんでもみたいな話して、はい、でまあ、とりあえずなんかプレゼントは別に買ってあげるのもやぶさかじゃないんで、
はい、
買い物に行こうよとか言って、その深センにウォールマートあるじゃないですか、
はいはい、
あそこにあるなんか商業ビルありますよね、
はい、ウォールマートいっぱいありますけどね。
あ本当、
ここら辺の近く
ここから、はい、バスで5分ぐらい行ったところですかね、まあ、そこに行ったんですよ、
はい、
でそこで、まあ、ウォールマートじゃないんですけどその近くにある商業ビルのところでちょっと洋服をね買おうかって、はい、で買ってきたんですけど、またねムカついたことありましてね。
なんすか。
カード払いしようと思ったら俺のカード使えねえでやんですよ、はい、はぁみたいな、なんでとか言ったら、
はい、
なんか限度額いっぱいなってねえかって言われて、なわけねえよっつって払ってるよみたいな。でもまあ締めだったんですけど、
はい、なんでですかね。
いや理由は全くわからない。
前回中国で使いましたか。
いやだって今日、まあ、今日来たばかりなんですけど、
はい、
来てあのキャッシングしたんですよね、
はい、
全く問題なく使えてるんで、キャッシング使えるのにクレジット使えないことありえない。
たまに読み取り機が、
はい、
あの対応してないのありますね。
いや
私も
一応ビザですよ。
ビザでも僕もそうです。
え嘘。でも一応フロアを変えてやったんですけど、はい、ダメ、
はい、で私も、
はい、
ATM では使えるけど、はい、読み取り機で使えないって結構ありました。
結構あるんですか。
あります。あの時期のカードの幅が違うんですよこっちと向こうで。
あ
でこっちの幅が広いんですよ。でその読み取り機によっては中国のカードしか読めないのもあります。
多分そのパターンかもしれない、はい、そっかそういうこと
なんだ。それはありました。私も香港で iPhone 買うときにありました。
あそうなんですか、はい、まあ、それだったらいいんですけど、
はい、
まあ、うまくねディスカウントでき
た。よかったですね、
はい、不幸中の幸いもうねここがチャンスとばかりに。
いやまた暗証番号わざと間違えて
しまったと思いました。いやいやいや実は今回はそうじゃなかったっていう。 あのねあれでもラッキーと思いましたけど、カード使えないよって言われて、もうあこれチャンスと思って逆切れしちゃってはぁみたいな、もう幕下手でやってほんでどうしたらいいんだよって、現金しかない、はい、いやこんなお前現金なんかこんな高さ持ってねえよみたいな、
はい、そんな高いもん買ったんですか。
買おうとされたんですよ。携帯に比べれば可愛いもんですよ、はいはい、もちろんだからさすがにそれはなみたいなところおったんですけど、はい、まあ、とりあえずキャッシュで賄える分だけに減らしてでまあ買い付けができたんで、
はいはい、
まあ、そこは結構良かったかなみたいな感じなんです。
でもその後態度変わりませんでした。
あんま変わんないですね。
変わんないですか。
あんま変わんないですね、
はい、まあそれはわざとじゃないっていう。
いや実は、
はい、
夏木マリーって見た感じもう、はい、こんな感じの子で、
はい、
うん、透かしてますね、一言で言うと。
あ、透かしてる、
あ、まあ、シンプルに言ったらあんまり愛想がない子なんですよ。
あ、なるほど、確かにそういうとこありますね。
はい、すごい素直って素直なんですけど、はい、ただまあそれを差し引いても惜しい巨乳ぶりなんで、
あの
巨乳は半端ないですからね。
でまあいい方だと、中国だと結構お金払いが悪いと急に機嫌悪くなったりとか、はい、
そう、機嫌悪くなりましたよ。
あ、だから変わったんですよね。変わったっていうか、
はい、いや、そう、あのね、もともと機嫌のいい子じゃないんですけど、
はいはい、
なんかね、そう、iPhone 買ってくれって言われて嫌だとか言って、はい、いくらなんでも高すぎるよとか言って、じゃあ、なんだっけ、中国のローカルのメーカーがあるじゃないですか、
はい、シャオミとか、
シャオミとか、
ファーウェイとか、
ファーウェイですね、
はいはい、
じゃあ、ファーウェイでいいかな、
はい、
ファーウェイでいいかって、それだってあれだろうって、4000元するんじゃないのみたいな、はい、3500円ぐらいするんじゃないのみたいな話なんじゃないですか。じゃあ、日本円で言ったら7万円ぐらいなんです
けど、高いっす
それはいくらなんでも2回目に会った子には買えないよとか言ったら、はい、急になんかむくれ出して、はい、で、ケチって何て言うんですか、シャオシンって言
うんですか。ですね、ちょっと度忘れしました、ね、はい、ケチはちょっと後で思い出してみます、はい、
なんかね、それをいきなり言い出しやがって、
はいはい、
いやいや、ちょっと待ってくれみたいな、
はい、
俺別にケチじゃねえよ、
シャオチーですね、
シャオチーですか、はいはい、みたいな、ねえ、別に何も買ってあげないなんて一言も言ってねえよみたいな話になるじゃないですか。とりあえずまあ寒いんで、そろそろ新鮮も、
そうですね、今日だいぶ、
うん、そうそう、
寒くなりました、
ね、結構ですね、だから冬物持ってないって言われたら、とりあえずなんか冬物でも買ってくるみたいな感じで、それで行ったんですけど、
はい、いや、あのダウンベストは今日買ったんですか。
あ、あれじゃないですよ。あ、ちょっとあの彼女の
さっきまさかの奇跡のペアルックがありましたけど、
ペアルックありましたね
カウロスさんのシャツと
ジーンズと
ジーンズとダウンベストが全く一緒、全く同じ女の子が店にいたっていう
結構エロい子なんで、
ね、そうですね、
まあいいですけど、そう、なんかね、そういう今日は、こう感情を本当に素直に出すっていうのが中国人の特徴じゃないですか、
は
い、
そうですね、
特に女性はほら、
はい、
そういうとこありますでしょう。
逆に私は感情素直に出してくれた側好きですね。
あ、やっぱそうなんだ。
日本の女性だと、
あ、
大丈夫大丈夫とか、
分かんないから、
いいよいいよって言うじゃないですか。でも実はそう思ってないんですよね。
そっか、
そこを察しなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
男性が。それ僕苦手なんで。
なるほど、ね、
だったら正直言ってくれよって思うん
ですよ。なるほどね。
だ、僕は中国人の女性の方が、まあ一時的には腹立ちますけど、は
い、分かりやすい、
後が引かないですね。もうそのことが終わればもう綺麗さっぱり。
いや、ヨンさんいつもほら中国人って、はい、我々が日本人が思ってるよりシンプルだって言うじゃないですか、
はい、
まさにそれですね。
そうですね。
そっか、
もうちょっと前怒ってたと思ったら突然もう忘れて
カラッと変わるみたいな。なるほどな。そういうもの
はもう分かりやすくていいと思いますけど。
なるほどね。
僕はちょっと日本の女性のなんかネチネチしてるようなそういう感じがちょっと苦手です。
そういうのはめんどくさいっていう。
めんどくさいですね。
でもそれは確かにその通りですね、はい。
あとお金に対して正直ですね、はい、こちらの
かなり正直ですよね、
はい、
半端ないですよね、はい、この正直ぶり。
もうそれも分かりやすくていいと思うんですよ。
なるほど、ね、
お金払えば機嫌良くなるし。
あの、それは何ですか、はい、結婚しても一緒ですか。
そうですね。
嘘。
あの、別にそういうようなものを買うとかじゃないですけど、
はい、
やっぱり生活費とか入れると、はい、当然まあ毎月入れてくれ、
はい、
入れるのがちょっと遅れると、はい、機嫌悪くなる。
嘘、マジで。結婚してても
あります。あります。入れたら機嫌良くなる。
あ、本当に。
でお金に対するなんていうんですかね、条件反射ってあるんですよね。
はいはいはいはいはい、素直すぎますよね、
はい、だそれをやっぱり理解してあげられるようになるまでに3年かかった。3
年かかったと。
悪気はないんですよ、本当に。
いや、僕は頭で理解できたんですけど、はい、今日はね、初めてなんか感情で理解できなかったんですよ、
はいはい、
そのなんつうのかな、分かってるんですよ、頭では、
はいはい、
頭で分かってるんですけど、感情で、
はい、
え、何それ何みたいな、
はい、もうなんか 腹立ちますよね。
あ、腹立ったんですよ、ぶっちゃけ、はい、正直言って、
はい、
いや別にね、いいんですけど、
はい、
でも、あ、そうみたいな、はい、そういう感動に実はなっちゃったんですよね、うん、今日。
まあ日本だとやっぱお金に汚いとか、お金好きっていうと、
うんうん、あんま
いい性格じゃないなって思うみたいですけど、まあ、それはこっちで言ったら
もう素直なんですよ。
やっぱお金っていうのは生活に必要なものだし、
それはそうですね、
自分が生きていくのに必要なので、それをもらうっていうのは素直に嬉しいこと
です
と捉えてます。
いや、そこはね、今日僕本当勉強になりましたね、
はい。まあ、中国の文化で正月に本場をっていうお年玉を渡すんですけど、あれを渡すとすごい喜ぶんですよ。
なるほど。
で、お互い渡し合いしてプラマイゼロとかになってるんですけど、
はいはい、
やっぱお金をもらうって行為に対してすごく縁起がいいというか、いいことというふうに、
なるほどね、
思ってますね。
そっか、でもそう考えるとじゃあ中国人女性と付き合う男性は、はい、日本人男性は、はい、相当大変ですね。
そうですね、
そこを理解するまでのまず
で極端な話言うと、はい、お金さえちゃんと渡しとけば、はい、何してもいいっていう子もいます。そうじゃない子もいますけど。
なるほどね、はい、そっか、突き詰めていくと、はい、そういう子もいますよ。
いますね、
いうこと
ね。ただそこも愛がないわけじゃなくて、はいはい、愛イコールお金っていうことになってるんで、
そうかもしれない、
信頼関係はできてるんですよ。
なるほどね、
そこをちょっと理解するのは日本人だと難しいと思うんですけど。
そう
ですね、なんでお金だけかよって言うんですけど、お金イコール愛じゃんっていう、
はいはいはい、そっか、
そういうのがありますね。
なるほどね、分かりやすいです、はい、分かりやすい、分かりやすいですね。
その分かりやすい性格が腹立つこともあるんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと時間が経つと腹立つなんて、
まあまあまあ、
忘れちゃいますからね。それよりもね、ネチネチと 何年間も恨み持たれる方が嫌ですから、
ね、それはそうですね、はい、そっか、なるほどな。ちなみにその中国人女性が、はい、その体を開くという、はい、行為というか感覚っていうのは、はいはい、そんなに重いもんじゃないですね、あれは。
いやでも人によりますね。
そうですか、
はい、やっぱ考え方が違う人が多いんで、はい、
ああそうか、すごい硬い、まあ、もちろん一応じゃないと思いますけども、
日本人以上にやっぱ開きがありますね。
ああそうですか、
はい、すごい身持ちが硬い人もいますし、
うん、こういう例えば都心にいる子はどうなんですか、
はい、その中でもやっぱり全然違いますね、はい、
あそうですか、
同じ仕事してる人でも、はい、あの身持ちが硬い人もいれば、うん、ちょっとオープンな人もいますし。
なるほどね、はい、いや例えば、まあ、さっきも今話してたんですけど、はい、まあ、ヨンさんから紹介してもらったね、はい、僕が懇意してるバーのママさんいるじゃないですか、はい、彼女はね身持ちが本当に硬いんですよ。あめちゃめちゃ硬いんですよ、はい、で僕は彼女のことをビジネスマンとして尊敬をしてるんですけども、はい、で何回も僕誘ってるんですよ彼女のこと。
あ、そうなんですか。
めちゃめちゃ誘ってますよ、はい、あの日本に何回も来てくれたりとか、はいはいはいはい、で僕も実は前回深圳に遊びに来た時は、はい、ママに連絡して、はい、一回その仕事、
そうでしたよね、う
ん、仕事抜きで遊びにおいでよって言われて行ったんですよ、はいはいはいはい、で最初は僕は彼女に泊めてくださいと言って、はい、で来てたんですけども、はい、結局泊めてくれなくて、はい、彼女が取ってくれてホテルに泊まったっていうのがあるんですけどそれくらい硬いんですよ。
なるほど、
本当に硬いんですよ。でもぶっちゃけまあ別にうぬぼれてるわけでもなんでもないんですけど、はい、じゃあ彼女が僕に好意を持ってないかというとそうは思えないんですよ。
そうですね、好意は持ってますよね。
持ってるんですよね、はい、で、でもやっぱりダメなんですよ。要するにその、はい、こちらから思い切っていかないとダメみたいなところがあって、
ま
あ、
考え方がはっきりしてるんですよね。日本人の女の子は、まあ、強く押せば
なんとかなる、
なんとかなるっていう、なんか断れないみたいな、
そう
あるんですけど、こっちの人は嫌なものは本当に嫌だって
言いますよね、
こうイエスの方が、はい、そこもまた分かりやすくていいんですよ。 ね、それをなんか嫌だって言われたから俺嫌われてるんだと思うんじゃなくて、うんうんうん、あこれが嫌なんだっていうだけで自分自身が嫌われてるわけではないので、
そうなんですよね、好意が嫌で、
そうなんです、
人間が嫌われてるわけないんですよね。
そうです、そこを理解すればもうすぐまた仲良くなりますし。
なるほどね、はい、いやそれはもうそこは理解できるんで、はいはい、だからそのママとも、はい、
そうですね、
仲がいいわけ、
仲いいですもんね、
はい、すげえ仲いいんですよ。さっきもちょっと悩み事を相談なんかしちゃって
悩んでましたね、
真剣に相談しちゃって30分くらい話し込んじゃいましたけど、はい、まあ、でも答えがまた的確でね、はい、困っちゃいましたけどね、あれはあれで的確すぎてね、
迷いがないですよね。
迷いがない彼女は、はい、迷いがない、僕今迷いっぱなしなんで。
あ、そうですか。
迷いっぱなしですよ今、本当にここ数年あの迷路に入ってるというか迷い道ですね今。あ、いや彼女と話してるとなんかそれが一切感じないので、いろいろ話してるとやっぱりシンプルなんですね、思考が。さっきも言ってましたけど、自分がやりたいことをやる、ただそれだけだ、は
い、あとそれで失敗してもあんまり気にしないですよね。
気にしないですね、
やりたいことは。そこがやっぱり次またチャレンジするっていう、チャレンジ精神を維持してるんですよね。
そうですよね、はい、いやあれは本当中国人らしいなと思いました、はい、思考がシンプルで、はい、とにかく行動ありきで、はい、で必ず後悔しないというね、何があっても後悔はしないという、自分がやりたいかと思ったから後悔しないよみたいな、
そういう、それも究極の前向きなポジティブシンキングですよね。
めちゃめちゃスーパーポジティブでなんつったらいいんだろうな、これは究極の楽天主義とも言えますけども、はい、本当に典型的な成功する中国人だなと思います、思いますね、彼女見てて。
やっぱり前向きな人と話してて楽しいですね。
楽しいしね、やっぱりこっちは勇気を、はい、もらえるというか
力をもらえる、元気になる。
それは本当に、いや毎回毎回新世紀であのママと会うために超思ってるんですけど、はい、こっちがねやっぱりケツ叩かれてる気持ちになるんですよね、はあ、
別の方は大丈夫ですか。
大丈夫です。大丈夫です。本当奥さんにしたいなって思うぐらいですね。だから夏木マリはそうじゃないわけですよ、
ね。まあ軽いタイプ
で。軽いタイプなんですよね。そうですね。難しいな。
性格の子いますよね。
そうなんですよ。
なんか日本人の人は性格をなんか隠しちゃうっていう感じがあるんで。
そうですね。割とこう
あまり表
格好しようしちゃうじゃないですか。
だからなんか一様に見えちゃうんですけど、うん、日本人の子もやっぱり性格を表に出せばいろいろあると思うんですよ。
決まってるんで。
それが中国人は表にできてきてるんで、いろんな人がいるなっていう感じ
な
んです
よ。なるほどね。まあ中国人女性というとね、はい、僕はこれからあの鬼奴チャレンジがあるん
ですよ。そうだ。
はい。だから。はい。まあ、まだ分かりません、あのね、はい、夏木マリとノーナがまだ分かりませんけども、はい、まあ、今回新鮮に来て、はい、まあ、新鮮チャレンジに来たんですけど、まあ、次は上海に行って、はい、まあ、鬼奴チャレンジが待ってるわけです
よ。鬼奴ちゃんは声かわいいですよね、はい、顔もかわいいです
し、まあまあ美形の部類に入ると思いますね、は
いはい、いいじゃないですか、
性格も悪くないんですけど、はい、ただまだね正体がまだつかめないんで、そこはちょっとね、あの謎なんですけど、まあ、それはそうですよね、あんな出会い方して、
そうですね、
あの今、ウィーチャットでも頻繁に週1ぐらいで喋ってますけど、
はい、うん、その成果を期待してます。
いやいや、まあ、近いうちね、ちょっと、はい、あの結論をね、出しに上海に飛びたいなと思ってるんですけど、
あの命だけは取られるように気をつけてください。
いや、ありえないとは言えないんでね、
ですよね、前回のあれ
そうなんですよ、
あれですからね。
はい、だからまあ、次回はね、はい、彼女はなんかプードに住んでるみたいなんで、はいはい、僕もプードに宿を取って、はい、そこに呼び寄せるっていうつもりでいるんですけども、宿にいる限りはまずまず大丈夫なので、
なんか今普通の仕事をしてるというか、
保険会社に勤めてますね。生命保険会社の外交員です、はい、いわゆる、はい、
こっちの営業マンって、はい、あの歩合制なんですよ、ね、
そうだ厳しいみたいな、
すごい、うん、逆にでもすごいいっぱい契約取れば儲かるっていうのがあるんですよね。
だからああいう夜のバイトしてるのはやっぱりそれがあるみたいなんですよ、はい、契約取れないときは夜のバイトして生活費稼ぐみたいなところがあって、でこの間行ったときはその昼間の仕事がうまくいってるんでしょうね、はい、時間がなくなっちゃってバイトは今しばらくやってなかったんだなんて言ってたんですけど、まあそれで喜ばしいことなんで、はい、よかったねなんて話をね、いつもしてるんですけど、まあいずれちょっと近いうちにね、はい、結論を出したいなと思って
楽しみにしてます。
どうなんですかね。
気をつけてください。
結構不安はあるんだけどな。まあでもね、今回は本当に勉強になってますね、はいはい、で中国人女性の約束はやっぱりないものと思った方がいいですね、
まあ、
ほとんどやっぱりね詐欺詐欺のことは
そうです ね、 ね、ただ自分に利益になる約束はしっかり覚えてますね、
それが今回の携帯ですよ、はい、iPhone ですよ、そこだけしっかり覚えてて、
そうです、ね、
だってあれですよ、まあいいんですけど、そのとりあえず行く時にですね、深圳に来る時に、はい、彼女に話したのは要するにいろいろこう、僕彼女に会うために来てるわけだから、はい、いろいろこう予定を決めたいじゃないですか、はい、もう思いっきり全部忘れてますからね、
あもう自分の好き勝手に行動してた
んですか。そうなんですよ、明日昼間とかどうすんのよって言ったら、いや明日なんか昼間なんかいとこが来ててそんなわけねえだろみたいな、はぁみたいなまあいいんですけどね、ほとんどそれは想定の範囲内なんでいいんですけど、
まあ、中国人といると予定は常に変わるんで、
そういうことですね、予定は未定っていうのがもう本当に中国人のためにあるような言葉 で、
で、ね、
で時間にまず間に合うことはないの で、
まあ
でね、あのビジネス上以外はね、はい、プライベートでまず間に合うことはないです、
ね、そこを臨機応変に対応できるのもまた中国人なんですね。
そうなんですよね、はい、そうなんですよね、はい、そうなんですよね、
やっぱそういう経験をいっぱいしてるんで、はい、まあ、すっぽかされても、じゃあこうしようか、しようかっていうのが出てくるんですよね。
逆にすっぽかされると自分の時間ができた、よかったぐらいの雰囲気ですね、
はい。そうですね。
いやー、あなた偉い、ヨンさん、やっぱり。
いやいやいや。
この国で、8年
そうですね。
9年目ですか、もうすぐ。
そうです。
すごいなー。それでまともにやっぱりやってるんだから。
まあ、まともかは分かんないですけどね。
踏みとどまってるじゃないですか。
そうですね。すまあ、向こう側には行けないですね。
行けないですよね。いやその辺のバランス感覚だりや素晴らしいですね、まあ、ちょっとねそんな夜なんですけど、はい、まあ今日は初日でね、
はい、
実は明日の夜、
そうですね、
ところがこれが超大物が
ビッグゲスト
だ、ビッグゲストだタコラ隊長がなんと
新鮮で
合流ということで、まあ、どういうね一夜になるか分かりませんけども、
個別には会ってますけど、
そうなんですよね、
3人揃うのは初めて、ね、
初めて
新鮮で、
ちょっと待って3人で会うのって初めて、あります、
一番最初になった時にパッカーで
2期待
の最初の収録の時です、
あれ以来でしょ、でも
そうです、
うわマジか
すごいですねこれ、
ね、 ってことは3人で会うの3年ぶり
ですね。
ですよ、
はい、すごいですね。
そんななる、
どんな化学反応が起こるか分かんないですけど、
うわーすごいな。いやだって前回新鮮で、はい、カスタムさんとヨンさん初めて会ったんですよ ね、
そうですね、はい、ちょっと私なかなか日本に
行ってない。まあまあまあ、まあ、そうなんですけど、はい、うわーそっか、面白いですね、はい、人生って。
あとコーンさんとも一回新鮮で会ったんですね。
あそうか、来たんですよね。そうですよね、
はい、それが2回目に会うっていうのが新鮮だった。
そうですよね、そうですよね。
そうなんか古くからの友達みたいに、ね、
なんかでもそうなるじゃないですか、はい、だってこの間カスタムさんと初めて会った時も、はいはい、5秒ぐらいでもうなんか20年ぐらい知ってる友達みたいな感じでね、はいはい、話してましたから。いやこれはねやっぱりこういう付き合いの面白さなんですけど、
ね、はい、
まあ、ちょっと明日どういう風になるかまだ分かりませんけど、
そうですね、
まあ、明日もちょっとあの基本、
はい、
前回同様のああいう合コン系になると思います。
あー、はい、そうなん
です。おそらくもう多分彼女来るんで。
なるほど、
はい、もうバレちゃったんで。
あら
内緒にしたんですよ実は、はい、言わないでって言ったのに思いっきり言ってましたからね、はい、だから今日呼んでたここに。
あえ言わないでというのは、
あの夏木まりにママに言わないでって言ったんですよ、はい、来るってことは、はいはい、で初日の夜は行くつもりなかったんで、はいはい、でヨンさんとちょっとあのほら、はい、
カラオケとかで、
ね、あの高橋君に会いに行きたいなとか、はい、ちょっと
今からでも遅くないじゃないですか。
今からまあ遅くないですけど、ただちょっとそう思ってたんですよ、
はい、
ほんで2日目の夜に黙って行って、
はい、
でサプライズで合流しようかなと思ったんですけ ど、ちょっと企画倒れになっちゃったかなみたいなね、はい、残念ながら、まあ、ちょっとそんな感じですね。まあ明日ちょっとどうなるか、
そうですね、
分かりませんけどね。
私も楽しみです、
はい、まあ、体調の切れ味あるコメントでね、
はい、ズタズタに切り裂かれちゃいますけど、
もしくは切り裂かれるか、はい、こっちが、
はい、切り裂かれちゃいます
まあまあちょっとね楽しみにしてます、はい、はい、ちょっとそんな夜でした、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリクゴ放送のウェブサイトで発売中。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。